テモテへの第二の手紙、第一章、一節から十節。助演男優、その29。テモテ。神の御心により、また、キリストイエスにある命の約束に従って、キリストイエスの使徒となったパウロから、愛する子、テモテへ。父なる神と、私たちの主、キリストイエスから、恵みと憐れみと平安がありますように。私は、夜昼、祈りの中で、あなたのことを絶えず思い起こし、先祖がしてきたように、私も、清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私は、あなたの涙を覚えているので、あなたに会って喜びに満たされたいと、切望しています。私は、あなたのうちにある、偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は、最初、あなたの祖母、ロイスと、母、ユニケのうちに宿ったもので、それが、あなたのうちにも宿っていると、私は確信しています。そういうわけで、私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の暗主によって、あなたのうちに与えられた神の賜物を、再び燃え立たせてください。神は、私たちに、臆病の霊ではなく、力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですから、あなたは、私たちの主を証しすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ、神の力によって、福音のために、私と苦しみを共にしてください。神は、私たちを救い、また、聖なる招きをもって召してくださいましたが、それは、私たちの働きによるのではなく、ご自分の計画と恵みによるものでした。この恵みは、キリストイエスにおいて、私たちに永遠の昔に与えられ、今、私たちの救い主、キリストイエスの現れによって明らかにされました。キリストは、死を滅ぼし、福音によって、命と不滅を明らかに示されたのです。
助演男優シリーズも29回目ということになりました。今回でこのシリーズは終了にする予定です。最後に取り上げますのはパウロの弟子であるテモテという人です。聖書の中にテモテに宛てて書かれた手紙が3つありますね。今日皆さんと一緒に読みましたのは第2番目の手紙の中からご一緒に購読をいたしました。今日私たちはテモテの生き方を通して、神様は私たちをあるがままの姿で受け入れてくださるということ、それとともに私たちをだんだんと成長させて地上で素晴らしい働きができるように導いてくださること、それを確認することによって励ましをいただきたいと思います。まず前半はいつものように聖書の中でテモテがどのように取り扱われているか、テモテのプロフィールを紐解いてみたいと思います。まず注目しますのはパウロの第2回伝道旅行、この時にパウロとテモテが出会いましたよというところを見ていきたいと思います。テモテが聖書に初めて登場するのは使徒の働きの16章です。パウロとシラスが第2回目の伝道旅行に出かけたその時の出来事が使徒16章の1節と2節に書いてあります。これはお渡ししてありますアウトラインの方に引用してあります。地図の反対側の方ですね、そちらをご覧ください。使徒16の1から2、それからパウロはデルベに、そしてリステラに行った。するとそこにテモテという弟子がいた。信者であるユダヤ人女性の子で、父親はギリシャ人であった。彼はリステラとイコニオンの兄弟たちの間で評判の良い人であった。テモテの出身は、地図の方をご覧いただきたいと思います。アウトライン反対側にひっくり返していただいて地図をご覧ください。1番2番3番ってこう白抜きで、数字が打ってありますが、その3番のところをご覧ください。 中央、ごめんなさい、小アジアの中央部から少し南東にありましたリステラという町です。この地図は古い訳の地名が使われておりますのでルステラと書いてありますが、新しい訳ではリステラというふうに呼ばれております。ここがテモテの出身地です。お父さんはギリシャ人、お母さんがユダヤ人でした。今回の箇所、皆さんと一緒に購読した箇所にも書かれておりますが、お母さんの名前はユニケと言います。そしておばあさんのロイスとお母さんユニケが先にイエス・キリストを信じて、この2人の影響でテモテも信じてクリスチャンとなりました。5節もう一度読んでみましょうか。5節、私はあなたのうちにある偽りのない信仰を思い起こしています。その信仰は最初あなたの祖父ロイスと母ユニケのうちに宿ったものです。それがあなたのうちにも宿っていると私は確信しています。この時紀元の49年頃、テモテはまだまだ年若く、多くの研究者が20歳前後だっただろうというふうに考えています。パウロはその土地のクリスチャンたちの間で評判が良かったテモテを自分たちの伝道旅行に同行させることにしました。その際、テモテは割礼を受けていなかったので、パウロは割礼を受けさせました。割礼というのはユダヤ人の男の子が生まれて8日目に男性器を覆っている包皮を火打ち石のナイフで切り取られる、そういう儀式です。異邦人の大人でもユダヤ教に改宗する際には割礼を受けることになっておりました。使徒の働き16章3節、これも引用してありますのでご覧ください。パウロはこのテモテを連れて行きたかった。それでその地方にいるユダヤ人たちのために彼に割礼を受けさせた。彼の父親がギリシャ人であることを皆が知っていたからである。まあ、こう書かれていますね。この直前の使徒の働き15章では第1回エルサレム会議のことが書かれています。この会議は何を話し合ったかというと、異邦人が救われるのに割礼を受けたりモーセの律法を守ったりすることは救いの必須条件なのだろうかということを確認するための会議だったわけです。そして必須条件じゃないということが確認されました。ユダヤ人がクリスチャンになるのと同じようにイエス様の恵みの福音を信じるだけ、この自分の罪を許すためにイエス・キリストが十字架にかかり死んで葬られたけれども3日目によみがえられた、これを信じるだけでその人の罪は許され神様の子供となり永遠に続く祝福をいただく、そのような特権が与えられる。これは異邦人も同じですよ。割礼を受けモーセの律法を守る、そういう制約なんかしなくていいんですよと、異邦人のままでクリスチャンになることができますよというのが確認事項だったはずなんですね。しかしここでパウロはテモテに割礼を受けさせていますね。それはテモテの救いを完成させるためではありません。テモテはイエス・キリストをお母さんとおばあさんから伝えられたその福音の言葉によってすでに信じていてクリスチャンになっているんですね。彼はもう救われていました。パウロがテモテに割礼を受けさせたのはその地方にいるユダヤ人たちのためと書いてあります。その地方にいるユダヤ人たちのために割礼を施したのだと。どういうことかというと、ユダヤ人に伝道する際にテモテが無割礼のままだとそれが問題になって素直に彼の話を聞いてもらえない、そういう事態を避けるためなんですね。割礼を受けさせました。 パウロという人は救いの条件として割礼を持ち出された際には強硬にそれに反対をしました。しかし伝道のためならばこうして割礼を用いる柔軟さも持ち合わせていたわけですね。テモテは父親がギリシャ人、母親がユダヤ人というそういう、まあ、民族的アイデンティティの中で生まれたわけですが、それを神様は否定なさらなかったわけですね。そのまま愛する子、神の家族として迎え入れてくださったわけです。さて、このようにしてパウロとシラスに同行することになったテモテは、二人を助けながら各地で伝道や教育の働きに携わりました。そして北ギリシャ、マケドニア地方に渡った際に、激しい迫害が起こってパウロが命の危険を感じるような事態に陥ります。それでベレアというところ、この地図でいうと左上の方にありますね。ベレア、9番ですね。数字でいうと9番。そこのクリスチャンたち、まあ、パウロたちの伝道によって人々が救われ、そこに教会が誕生したわけですが、ベレア教会のクリスチャンたちはパウロを脱出させてずっと南の方にありますアテネの方に送り届けました。その際テモテはシラスと共にベレアに留まって教会を訓練したということが聖書に書かれております。またテモテはアテネに到着したパウロの指示で先に3週間ほどしか滞在することができなかったテサロニケの方に戻ってそこのクリスチャンたちを教えたということが第一テサロニケの手紙の中に書かれております。パウロがアテネを立って今度はコリントに行った際、テモテもシラスと一緒にコリントにやってきました。そしてパウロやシラスと共に伝道してコリント教会を指導したわけですね。このように第2回の伝道旅行の時にテモテはパウロに見出されて、彼と共に伝道や教育の働きに携わるようになりました。テモテはパウロの第3回目の伝道旅行にも同行しています。第2回伝道旅行で長くとどまったのはコリントですが、第3回の伝道旅行で長くとどまったのはエペソです。この地図でいうと12番。そしてパウロがエペソでの働きに専念できるようにテモテはパウロの代理としてエラストという弟子とともにマケドニアに渡ってマケドニアの諸教会を指導しました。そしてコリント教会、第2回伝道旅行の時の拠点でありますコリント教会というのは、非常に素晴らしい教会なんですが、同時にさまざまな問題が起こっていました。分派分裂の問題、礼拝がもうみんな好き勝手なことを礼拝の時に、大声で言うもんだから、礼拝がですね、混乱状態にあったと。それから富む人と貧しい人たちの間に差別が起こっていた、不貧困の問題があったなどなど、さまざまな問題が起きていたわけです。そこでパウロはそのことを戒めるためにコリント人への第1の手紙を書きます。これをコリントに持ってったのがテモテです。そしてしばらくテモテはコリントに留まって教会を指導しました。ところがこの時はいくつか解決できない問題が残りました。最も深刻だったのが罪を犯しながら悔い改めない教会員がいた。この罪の内容についてはよくわかりません。ある人は第一の手紙の中に書いていた自分の父の妻、自分から言うと義理の母ですね、義理の母と不倫状態にあった。コリントという町は非常に不貧困な町としてギリシャローマ世界では有名なんですが、そのコリントの人もびっくりするようなスキャンダルだったと。 まあ、それかどうかは分かりませんが、とにかく罪を犯してるんだけれども、その人が悔い改めない。でパウロが問題にしたのは、そのことについてコリント教会が何にもしないっていうことなんですね。見て見ぬふりをする、何らかの訓戒をするとか処分を下すとか、そういったことがなされないっていうことなんです。パウロが乗り込んでいって直接処分を下すのは簡単なんですが、パウロは自浄作用といいますかね、教会が自らこの問題に対処してほしいと願ったんですが、まあ全然その問題が解決しないわけですね。テモテも頑張ったんでしょうけれども、結局コリント教会が動くことはありませんでした。そこでパウロはこの問題を解決するようにということで、まず直接コリントの町に乗り込んで、自分たちでこの悔い改めない人を、まあ、除名処分にするようにということを訴えました。それでも効果がありません。そこで今は残っておりませんが、涙ながらの手紙と呼ばれているかなり厳しい内容の手紙をコリントに送りました。でこれを持ってったのがテトスという弟子です。これもパウロの弟子です。名前がちょっと似てますのでね、まあ手しか合ってないんですけどテトスという弟子に持たせて送りました。するとこのテトスかなり有能な人でありまして、そのおかげでようやくこの問題が終結したんですね。教会の人たちはパウロのその涙ながらの手紙と、またテトスの指導によって、罪を犯しながら悔い改めようとしないその人を除名処分にしたわけです。テトスからその除名された人がついに罪を悔い改めたということをパウロは聞きます。するとその人を今度は許して受け入れてやるように勧めました。これがコリント人への第2の手紙の中に書かれています。このコリント人への第2の手紙ですが、パウロが書いたんですが、テモテと連名で送られています。パウロとテモテから送りますよということが書かれています。第2コリント1章の1節、これ引用されていますので、地図ひっくり返していただいて、手紙の発信者名というところをご覧ください。第3回伝道旅行の手紙の発信者名、第2コリント1の1。神の御心によるキリストイエスの使徒パウロと兄弟テモテから、コリントにある神の教会並びにアカイア全土にいるすべての生徒たちへ、まあ、このように書かれております。この第2コリントだけでなく、他のパウロの手紙でも発信者の名前にテモテの名前が添えられているんですね。ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、テサロニケへの手紙第1と第2、そしてピレモンへの手紙、これはパウロとテモテっていうふうに連名で出された手紙です。ローマ人への手紙は連名ではないんですけれども、最後の挨拶の部分でテモテの名前が載ってます。ローマ16の21、ローマ16の21、私の同労者テモテ、また私の同胞ルキオとヤソンとソシバテロがあなた方によろしくと言っています。このことからテモテがいつもパウロと一緒にいて、パウロの働きを助けていたということがわかりますね。そしてパウロもテモテをかなり当てにしていたということがわかります。さてこのようにして第3回の伝道旅行が終わります。パウロはエルサレム教会に向かいました。その際、テモテもこの旅に同行するんですけれども、マケドニア地方やコリント教会、小アジアのクリスチャンたちが捧げた、まあ、お金、これを携えていきました。このお金は迫害のために貧しい暮らしを強いられているエルサレム教会の人々のために集めてくれたお金です。 こうしてエルサレムへとテモテはパウロと共に戻っていきました。前回のメッセージでも触れましたが、第3回目の伝道旅行が終わってエルサレムに向かったパウロは、誤解から暴動に巻き込まれまして捕らえられて、最終的にローマ皇帝による裁判を受けるためにローマに護送されることになりました。この旅について書かれた使徒の働きの記事にテモテは登場しません。ですからパウロが捕らえられる前にエルサレムを離れて別行動をとっていたのかもしれません。しかしパウロが2年間ローマで軟禁状態にあった、その時に書かれたコロサイ書とかピリピ書とかピレモン書、これはテモテとの連名で書かれていますから、後になってパウロがローマで軟禁状態にあるということを知ったテモテがローマまでやってきて、そしてパウロのお世話やまた伝道活動、彼は軟禁状態、牢ではなく家に住むことはできましたけれども、鎖につながれて、自分は自由に外に出入りできませんから、代わりに、出かけて行って伝道したり、人をパウロのところに連れてきたり、そんな働きをしたのでしょう。紀元64年頃、皇帝による裁判によってパウロは無罪放免となりました。当然です、彼自身はローマの法律に違反してないわけですね。誤解からユダヤ人たちに、殺されそうになって、そしてあいつはひどいやつですっていうふうに訴えられただけ、で本当は罪を犯してませんから、無罪放免ということになったわけです。教会の伝承によりますと、64年にパウロは解放されて、65年翌年テモテをパウロはエペソの監督に任命しました。監督というのは多くの働き人の、トップリーダーですね。例えばエペソの町で、そこにでっかい、礼拝堂があって、そこにみんな集まって礼拝するわけじゃないんですね。いろんなクリスチャンたちの家に数名ずつ集まって、そこで祈りを捧げたり聖書を学んだり、また伝道の拠点になったり、そういったことが行われていたわけですよね。そしてそれぞれの家の教会にリーダーたちがいる。そのさまざまなリーダーを統括する、これが監督と呼ばれるリーダーであります。その監督にテモテが任命されることになったということが言われています。テモテへの第一の手紙というのはその頃に書かれました。そしてパウロは紀元67年に殉教したと言われているんですが、第二の手紙はその直前に書かれました。この手紙の中でもテモテはエペソ教会で指導していたということが推察されます。なぜかというと、この第二の手紙の中でパウロはテモテに、自分のところに早く来てくれと、そういうふうにお願いしています。再びローマに、再びパウロは捕らえられてローマに、送られたわけですが、自分のところに来てくれと、そんなふうに願った後で、ティキコという弟子をエペソに使わしたとパウロは語っているんですね。これを自然に解釈すれば、テモテが安心してエペソを離れられるようにティキコを代理のリーダーに据えたと考えるのが、自然な解釈だろうと思います。教会の伝承でもテモテがずっとエペソで働いていたということが言われております。さて、テモテに宛ててパウロが書いた2通の手紙と、そしてさっきも出てきましたテトス、この人に宛てて書かれた手紙、この3通の手紙は一般に牧会書簡と呼ばれます。牧師の牧に教会の会で、書簡は手紙のことですね。牧会書簡、そんなふうに呼ばれます。なぜかというと、 その3つの手紙の中身は、教会のリーダーとしてどんなふうに振る舞ったらいいか、それがアドバイスされている内容だからです。パウロによってテモテは、先ほど申し上げたようにエペソ教会のリーダーになりました。テトスはクレテ島の教会のリーダーになりました。地図でいうと左下にある島、これがクレテ島です。ここのリーダーになったんですね。それぞれ牧師として教会を導いていくわけですが、その時の心構えをこの3通の手紙ではパウロが記しているわけです。ただテモテへの手紙とテトスへの手紙を比較してみますと、テモテへの手紙にはテモテに対するパウロの個人的な心配な心情といいますかね、パウロがなんかこうテモテのことをすごく心配してる、そういうこの心がにじみ出ているんですね。例えばこれはアウトラインの方に引用してあります。結構たくさん載ってます。ここ見ていきたいと思いますが、まずあなたは年が若いからといって誰にも軽く見られないようにしなさい。むしろ言葉、態度、愛、信仰、純潔において信者の模範となりなさい。このように言われていますね。年が若いからといって軽く見られないようにしなさいよと。この時テモテいくつぐらいか。30代半ばです。もう結構ね、会社で言うとかなり働き盛りの年齢なのですけれども、まあ、パウロからするともう心配で心配でしょうがないっていう感じが現れてますね。それからこれからは水ばかり飲まないで、胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさい。まあ日本はね、水がすごく安全ですけれども、ヨーロッパ必ずしも水が清潔なわけではないですし、まあ、質が違うのでね、飲むとお腹壊したりするような人がいたりするわけです、まあ、彼はちょっと胃腸が弱かったようであります。次、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。神は私たちに臆病の霊ではなく力と愛と慎みの霊を与えてくださいました。ですからあなたは私たちの主を明かしすることや、私が主の囚人であることを恥じてはいけません。むしろ神の力によって福音のために私と苦しみを共にしてください。なんかちょっと彼は臆病だったのかもしれませんね。次、ですから私の子よ、キリストイエスにある恵みによって強くなりなさい。ここでも言われています。そして御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。なんか大学に、都会の大学に行くためにね、子供が実家を離れていく、お父さんお母さんが心配で心配でたまらないというような、そんな感じの口調だなというふうにここを読むと感じます。テトスに関してはそんなことないんですよね。まあさすが彼はパウロも手を焼いたコリント教会の問題を次々と完結した辣腕家であります。まあそのような心配の言葉というものは見られないわけです。一方のテモテは少し臆病で押しの弱いところがあったのかもしれません。そこで他の人にちょっとこう強く出られると引いてしまうような癖があったのかもしれませんね。そして体もそれほど強い方ではなかった。時々病気になってしまうことがあったようです。それでもテモテは若い頃から経験で評判の良いクリスチャンでした。そしてパウロにずっと忠実に仕えました。パウロと共にいてパウロを助けた人の中には、途中で彼のことを見放して去っていく人もいたのです。第2テモテの4章にデマスという人がいますが、 彼はこの世を愛してパウロのもとを去ってしまったということが書かれています。しかしテモテはずっとパウロを支え続けたんですね。パウロもそんなテモテのことを可愛がりました。そして彼のことを私が愛する主にあって忠実な子とか真の我が子とか愛する子、そんな風に読んでいます。そしてパウロはテモテについて次のようにも述べています。これはピリピ人への手紙2章の21から22です。ピリピ2の21から22、皆自分自身のことを求めていてイエス・キリストのことを求めてはいません。しかしテモテが適任であることはあなた方が知っています。子が父に仕えるようにテモテは私と共に福音のために奉仕してきました。テモテには臆病で推しが強くないという問題はありましたけれども、イエス様を第一にする生き方を貫いている、そういう素晴らしい性質があるということをパウロは認めて高く評価しているわけです。さてパウロが殉教した後テモテはどうなったんでしょうか。ヘブル人への手紙、これ誰が書いたか分かりません、まあ、パウロだっていう人もいるし、バルナバだっていう人もいます、また、テモテ世代の弟子だろうというふうに、考える人たちも多いのです。このヘブル人への手紙の中でテモテのことが言及されています。ヘブル13の23、私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。ということはテモテも捕らえられていたということがわかります。おそらくパウロと同じような時期、まあ、パウロの2回目の逮捕ですね、それと同じような時期にテモテも捕らえられて、パウロは処刑されたけれどテモテは釈放されたということでしょう。エベソから私のところに来てくれっていうふうに、まあ、パウロにお願いされて、まあ、ローマに行ってしばらくパウロと共に活動していた、その時に捕まったと考えられます。でパウロは殺されたんだけれどもテモテは釈放された。その後のことについて聖書は何も語っていませんが、教会の伝承によるとパウロが殉教した後もテモテはエペソ教会で、指導を続けます。そして紀元80年にエペソの異教徒たちに脅されます。信仰を捨てるようにと、異教の神々を拝むようにと、そんなふうに脅されるんですが、それを断ったために殺されたということが教会の伝統の中で語られています。テモテはもともと臆病な性質で、そのことをパウロも少し心配していたわけですけれども、聖霊なる神様は彼に力を与えてくださいました。強さを与えてくださいました。パウロが言ったように、神様が私たちに与えてくださっているのは臆病の霊ではない、力と愛と慎みの霊、そう言っていますが、本当に神様はテモテに力を与えてくださって、ここぞという時に信仰を捨てず、そしてイエス様を証しし続けていく、そのような力を備えてくださったわけです。こうしてテモテは信仰のマラソンを最後の時まで走り通すことができました。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、弱くても良いということです。今日は私たちはこのテモテから弱くても良いのだということを教わり、励ましをいただきたいと思います。この点について3つ申し上げます。1つ目は、神様に私たちは神の子供として受け入れられている、そのことをいつも確認しようということです。私たちはイエス・キリストを信じ罪許された時、神様の子供になりました。そのことをいつも確認しようということです。繰り返しになりますが、テモテには少し臆病な面、 推しに弱い面がありました。パウロもそのことを心配しています。しかしだからといってパウロはテモテのことを使い物にならないダメダメクリスチャンだとは評価していないわけです。むしろ愛する子と呼んで慈しみ期待し続けました。そしてエペソという、まあ、巨大な町のを統括するリーダーにまで任命するほどにこのテモテのことを信用したわけです。私たち一人一人も強さとともに弱さを持った不完全な存在です。でもそんな私たちのことを神様は愛する子と呼んでくださいます。パウロがテモテのことを愛する子、真実な愛する我が子と呼んだように、神様も私たちのことを愛する子と呼んでくださっています。私たちの罪、弱さ、不完全さというのはイエス・キリストの十字架と復活を信じたその瞬間に全て完全に許されたんです。私は2006年まで他の教会の祈祷会で月に1回メッセージを語ると、まあそういうご奉仕をさせていただいておりました。そしてそこで語った牧師たちの、あるいは伝道師たちのメッセージっていうのはこう CD になりましてね、こう販売されたり、その教会を通して販売されたり、インターネットで出されたり、まあそんなことがあったんですけれども、ある時私が語ったそのメッセージを、まあ貸し出し用の CD に作り直す際に、私が語った令和の一つがちょっと問題になったんですね。別に嘘ついたり間違ったことを言ったりしたわけじゃないんですが、まあ詳しくは言いませんけれども、その時こう世間で騒ぎになっていたこととちょっと被るような内容だったもんですから、今はこの話題触れない方がいいだろうという判断が、そのテープ伝道委員会っていうんですが、そこでこう下されたわけです。ただ非常に面白い令和なので完全に削りたくはない。そこで編集担当者がその教会の牧師たちとああでもないこうでもない言いながら、パソコン使いまして、それこそミリ秒単位で音声ファイルを切り貼りして見事な修正を施してくれたのです。後で私も聞かせてもらいましたけれども、取ってつけたようではなくて、自然な話の流れを崩さない形で改めて聞いても全く不自然のない、そういう、まあ音声に仕上げてもらったわけです。ある方が先輩のクリスチャンにこう言われたんだそうです。天国には大きなビデオカメラがあって、あなたの人生を逐一録画している。天国ではそれを永遠に見続けることになると、まあ、だから普段のね生活を気をつけなさいよと、まあ、指導のためにそういうことを言ったんだと思います。するとその人はそれを聞いて非常にがっかりしたそうなんですね。自分の人生なんか振り返りたくないと。そんなものをねずっと見せられるんだったらそこはもう天国じゃない、そういうふうに言ったんだそうです。しかしイエス・キリストの十字架によって私たちのすべての罪は許されています。ということは私たちにとって不都合な場面、見たくもないような、振り返りたくもないようなその場面はすべてカットされて、不自然にならないように見事な修正が施されている。もし私たちが人生のその一生のね DVD を天国で見せられるとしても、私たちはそれを嘆く必要はありません。今がどうであれ、現在がどうであれ、これからの人生がどうであれ、私たちの人生は OK なのです。そのことを私たちはいつも忘れないでいましょう。そしてそのことについていつも感謝を捧げていましょう。というわけで、一つ目、私たちは弱くても良いのだと。 一つ目は神様に子供として受け入れられているのだということを確認しましょう。二つ目はキリストを一番にしましょうということです。前回取り上げたエパフロディトもそうでしたが、テモテもイエス・キリストを第一にする、そういう生き方をした人です。テモテはイエス様に忠実な生き方を心がけていました。しかも一時的に忠実だったのではなく、ずっと忠実であり続けました。そのことをパウロは高く評価しています。ですから多少臆病な部分があったり、押しが強くない部分があったり、胃腸が弱かったりしても、それでも最後の時まで健全な信仰を捨てないで、妥協して聖書に基づかない、そういう教えにこう変わっていく、そうやってこの世に合わせていく、そういう誘惑にも負けないで、イエス様が喜ばれる生き方を求め続けて、そして信仰者としての人生を走り切ることができたわけですね。先週に引き続き改めて私たちの人生の優先順位を整理したいと思います。そしてイエス様に従うことを第一としましょう。今自分がしようとしていること、これはイエス様が喜んでくださることだろうか、イエス様のことを周りの人たちにイエス様の素晴らしさを伝えることになるだろうか、そのことを私たちはいつも考えて、そして優先順位を整理していきたいと思います。そして3つ目、私たちはそのままでいい。3つ目は聖霊様の助けを期待しましょうということです。今日の箇所に6節、もう一回ご覧ください。6節、そういうわけで私はあなたに思い起こしてほしいのです。私の安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。こういう言葉がありますね。安守によってあなたのうちに与えられた神の賜物を再び燃え立たせてください。クリスチャンはみんなイエス様を信じたとき、イエス様の恵みの福音を信じたときに、私たちの内側には聖霊なる神様が入ってくださり、その後ずっと私たちの内側に住んでくださる。これが聖書の約束です。テモテはそれだけではなくて、パウロに手を置いて祈ってもらったことで、聖霊様によって特別な能力、聖霊様がクリスチャンに与えてくださる奉仕のための特別な能力、これを聖霊の賜物と呼んだりしますが、それが与えられたとパウロは言っているわけです。具体的にどんな能力が与えられたのかは分かりません。予言の力なのか癒しの力なのか、それは分かりませんが、とにかくテモテは聖霊なる神様に満たされて奉仕のための力を得ました。当初はその賜物を積極的に使おうとしていなかったようです。しかしパウロは再びそれを燃え立たせてくれとテモテに語っています。そのようにしてパウロに励まされて、テモテは聖霊様がくださる力を体験し始めたことでしょう。だからこそかつては臆病だったテモテが、最後脅されても信仰を捨てないほどの強さを身につけることができたわけです。私たちはあるがままの姿で罪許され、神様によって受け入れられています。でもそれはずっとこのまんまだっていうことではないのです。私たちがそのような中でイエス・キリストを一番とし、そしてイエス様に従うことを求め続けていくときに、私たちの内側にいてくださる聖霊なる神様もそのような私たちを助けてくださいます。ただこの内側にいてね、住んでくださっているっていうだけじゃなくて、聖霊様いないなって、どこだろうなって言ったら、押し入れの奥の方にね、こう押し込めているじゃなくて、この家はすべてあなたのものです、自由にお働きください、 するとあのゴミ屋敷のようであった我が家が聖霊なる神様の働きによって少しずつ少しずつ整えられ住みやすくなり、そして他の人たちをお招きしても快適に過ごしていただくことができるような、そんな素晴らしい家に変えられていくように、私たちも内側から聖霊なる神様によって作り変えられていくのです。テモテはそれを一生涯かけて体験することができました。聖霊様は皆さんの内側にもすでに住んでくださっています。そして私たちを満たしたい、力や知恵や勇気を与えたい、内側から作り変えてイエス・キリストのようにさせたいと願っていてくださいます。ですから私たちはその聖霊様の願いを受け入れましょう。そしてあなたのご自由に私たちを作り変えてください、そのようにお願いしましょう。昨日できなかったことが今日できるように、昨日やめられなかった悪いことが今日はやめられるように、神様、今まで知らなかった神様の御心を今日それを知ることができ、それを実践できるように聖霊様が助けてくださいと私たちはいつも祈っていきたいと思います。私たちは弱くて不完全な存在です。しかしイエス様を第一として聖霊様のお働きに期待するときに、自分以上の力を私たちは発揮することができるようになります。そしてテモテがそうであったように、他の人や社会に良い影響をもたらすことができるようになるわけです。お祈りしましょう。天の父なる神様、私たちは日々の生活の中で自分の弱さ、不完全さ、罪深さを何度も何度も思い知らされます。しかしそれでもあなたは私たちをダメだと言ってサジを投げ捨ててしまうようなことを決してなさらないこと、心からありがとうございます。イエス様の十字架と復活によって私たちが罪許され、あなたの子供とされたことを改めて今日確認しました。いつもそのことを思い起こし感謝し続けていくことができますように。そして聖霊なる神様によって私たちの内側が作り変えられ、イエス様を第一とする生き方を選び続けていくことができますように。私たちは弱いですが、聖霊様が働いてくださるとき、私たちは力と愛と慎みの霊で満たされ、それを発揮することができるようになると信じます。今週私たちを満たし続けてくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。